時刻は8時4分になりました。コミテンスタジオから生放送でお送りしていますグッドモーニング天神。続いてはモーニングゲストのコーナーです。このコーナーでは朝からですね、この福岡で活躍するビジネスマンにお越しいただきまして、さまざまなビジネスポリシー、仕事のアイデア、マストアイテム、いろいろなですね仕事について伺っていきたいと思っております。今日のゲストは株式会社アネッカ代表取締役でいらっしゃいます北川由紀奈さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。まず、北川さん、
はい、
代表取締役の方がいらっしゃるというふうに私伺っておりまして、はい、ものすごいこうなんか女性でというようなことも伺って、はい、結構ですね申し訳ございませんがこう、結構ご年配のと言いますか、
はい、
方がいらっしゃるのかなと思ったらものすごく若くてびっくりしたんですけど。
いやそんなに若くもないですけど。
いや、ちなみにこの代表取締役でいらっしゃる社長さんということで。
はい、そうです。はい、
そうなんですね。アネッカという会社の名前、意味は何？
意味はですね、はい、企業理念 の、はい、頭文字を取ってるんですけれども、ほうほうほう、安心、仲間、笑顔、幸せ、信頼、愛着という、まあ、日本語なんですけれども、
はい、
その頭文字を取ってアネッカというふうにつけ
ます。そうなんですね、はい、もう完全になんかこう外国の
英語かと思います。
なんかそういうところから来てるかと思ったら、そうなんですね、
意外と、はい、
安心、
はい、
安心、
仲間
幸せ、
信頼、
幸せ、
笑顔ですね、と愛着ですね。
愛着、
はい、
うわー、なんかすごいいい、その言葉だけでこうファンになりそうなこう言葉がたくさんあるんですけれども、はい、会社はどういったものを展開している会社になるんですか？
弊社はですね、はい、デリシャスコスメという美味しいコスメ、
ま、食べるんですか？
食べちゃダメなんですけども化粧品なんでですね、ええ、お野菜とか果物を原料に、ええ、まあ、お口に入っても大丈夫っていう、まあ、コンセプトで、ええ、お肌の食事というコンセプトで基礎化粧品を作って販売しております。
そうなんです、はい、この事業何年ぐらいになるんですか？
もう商品自体はですね7年目で、日本の方で福岡の方に事務所を作ってから、もうすぐ4年ですね、今年の8月で。
福岡に作って4年ということは、その前はどちらで展開されてたんですか？はい、
アメリカなんですけれども。
アメリカ初、
まあ、作ってるのはもうメイドインジャパンで、ね、日本で、作ってるんですけれども、はい、それをまあ向こうで販売を始めたのは向こうが先ですね。
あ、なんですか、日本で開発して日本で最初に始めてアメリカに行くのではなく、
はい、
もう最初からアメリカを。
ちょっと逆転してしまったんですけども。
そこは何かそのきっかけがあったんですか？その日本の市場じゃなくアメリカの市場に売って出ようというのが最初にあったというのは。
もともと私が向こうに住んでいて、
はい、
でそのメイドインジャパンのそういういいものを、まあ、知っていただく、はい、少しでも機会が、はい、あったらなっていうことで始めたんですけれども。
向こうに住んでて、向こうでこうお仕事なさってて、日本にもっともっと日本の商品で多分受けるものいっぱいあるぞって思われたんですか？
そうです。メイドインジャパンっていうのはやっぱクオリティが高いということで、皆さんやっぱ注目されてるんですね。でその中でもどうしてもその電化製品だったり、
はい、
トヨタとかホンダ、まあ、車だったりとか、はい、どうしてもそういう機械的なものが先行していて、オーガニックとかナチュラルっていうと欧米の市場がどうしても先行して いるなっていうのがすごく感じていたので、日本にもこう古くからこうおばあちゃんの知恵袋じゃないですけど、はい、ぬか床混ぜてたら手がきれ
い
になるとか、
ね、
意外とそういう、こう、は
い
はい、地味なんですけど、はいはい、あるんですよね。でそういったもの、日本にもこうそういうのをお目に負けないいいものがあるんだぞっていうのを、うん、まあ、知ってもらいたいなっていうことで。
なるほど。海外に住んでいらっしゃって、そのちなみに日本の化粧品のメーカーの市場とかってどんな感じなんですか？その海外での皆さんの使用率というのは。
大手のメーカーさんのブランドっていうのはやっぱりすごく輸出されてますし、現地でも、まあ、ちょっとお高いですけれども、販売されてますし、
日本のメーカーのユーザーも結構いらっしゃる。
はい、いらっしゃいます。
そうなんですね、はい、化粧品に関しての日本の製品に関してはそのアメリカの方々の評価というのはやっぱ高いんですか？
う
ん、
そうですね、やっぱりその日本のものっていうのがこうもう先にそれで、あ、きっといいものだろうみたいな。
そうですか。
そうですね。
そんな中でアメリカで最初にリリースした商品というのはどんな商品だったんですか？
ですね、日本でまあ古くから赤ちゃんの産湯とかに使われてたものなんですけれども、こんにゃくでできたスポンジ あのフェイシャルとか赤ちゃんの沐浴で使っていただける石鹸なしで、まあ、汚れとかを落とすっていう、まあ、スポンジがあるんですけど、それをちょっとこうカラフルにポップにして、それをまず販売始めましたね。
こんにゃくのスポンジ、
はい、
海外にはなさそうですね。
そうですね、どうなんですか。日本は結構まあ、よく知られているものなんですけれども、はい、海外ではやっぱりこう展示会に出展をしていたんですけど、はい、初めはもう何か分かってもらえずに、これ餅とか、まあ、やっぱちょっとお菓子っぽく見えるんですよね。はいはいはいはい、だからそういう感じで、まずこんにゃくを知らない方が多いんですよね。なので展示会場にこんにゃく芋のパネルを飾ったりとか、実際に食べるこんにゃくを持って行ったりとか、まあ、いろいろ工夫して分かっていただけるように。
そっか、こんにゃくないですよね。近いものってあるんですかね、こんにゃくに近い。
日本食のスーパーには売ってて、まあ、豆腐とかはメジャーなんですよね。もうだけどこんにゃくは意外とまだ知らない人の方が多くてですね、はい、
はあ、なんかちょっと細かいことになりますけども、そのこんにゃくというものが何か、はい、でこんにゃくのを食べたことのない人に対して、そのこんにゃくスポンジの良さを伝えるとものすごく大変そうですよね。
もうまず展示会では触っていただく、はあ、もう実際に、はあ、あのお水の中にスポンジを浮かべといて、はあ、実際にそのこう感触と気持ちよさをもう実体験していただくっていうのがもう一番ですね。
なるほどですね。じゃあもう頭で理論とか経験じゃなくても、実際その製品をもう取って使ってみてくださいと。
そうですね、うん、で気持ちがいいので、やっぱりって言って、でこれがこれからできてるのっていう、まあちょっとその
二度驚きですよね。
そうですね、うん、
芋からみたいな。
そうですね、
芋じゃないか、こんにゃくは、
まあ、こんにゃく芋っていう、まあ、根っこの部分ですね。
はあ、面白いところ目つけますね。もともとそのま、化粧品の勉強といいますか、その会社にいらっしゃったんですか。
はい、全く全然違う仕事。
全く違うんですか。もともとは、
もともとはですね、はい、カラーマーケティングとかっていう、まあ、マーケティングなんですけれども、はい、あの商品をこう発売するときに、はい、まあ、どういう、まあ、そのターゲットだとか、はい、その時の流行だとか、はい、そういったものでどういう色展開にしていくかとか、それに見合ったその紙媒体だったりとか広告とかですね、そういうことをやっていたので、もう全くあの化粧品の毛の字もないんですけど。
ないですね、
はい、
へー、
そうです、そうなんですよ。
それがなぜ化粧品。
もともとそのお肌にいいものとか、そういうのはもう個人的に好きで、こういろいろ試して、まあ自分がその敏感肌っていうのもあって、まあいろんなものを試してたんですね。で先ほど言ったアメリカっていうのは、そういうナチュラル商品のマーケットっていうのがすごく大きくて、うん、そういう特化したマーケット、あのスーパーマーケットみたいなものもあるんですね。もう一歩入ると全てオーガニックみたいな、うん、で結構そのシャンプーだとか化粧品も本当たくさんのラインナップあるんですけども、うん、なんかこうオーガニックって書いてあっても開けるとすごい匂いがしたりとか、
オーガニックじゃないじゃんみたいな、
いやどこまでなんだろうなっていうどこまでがこうナチュラルなんだろうなっていうのはちょっと疑問もあったんですけど、で、まあ、そんな時に本当はあの祖母と話してたりとかっていうのもあって、はい、先ほど言ったおばあちゃんの知恵袋ですよね。あ、日本のその原料で結構いいものいっぱいあるんだなっていうのを感じて、あ、これはなんかこうメイドインジャパンの、うん、そういうちょっと日本臭い感じのものを作ったら面白いんじゃないかなっていう、う
んうんうん、なるほどね。でそこで、まあ、マーケティングの仕事をしていたんですけども、ご自身でもう会社を起こそうと。
そうですね、まあ、あのアメリカでは最初、まあ、共同創業ということで、はい、あの友人たちと一緒に始めたんですけれども、そうですね、そこからきっかけで現在に至るっていう感じなんですけど、
はい、ちなみにこんにゃく以外にどんなあの日本臭いものがあるんですか。
基礎化粧品はですね、はい、まあ、化粧水とか洗顔とか、弊社はあのさつまいもと
昆布。芋好きっすね。
芋好きですよね。本当ですよねちょっと土臭い感じ
でも人、土はね、土からきっといいものが ね成分が、ね、出るんでしょうか。
さつまいもはもう結構本当に素晴らしいお野菜というか、はい、ビタミンたっぷり、ポリフェノールもいっぱい入ってますし、お肌には本当にいい成分がたくさん入ってるんですよ。
さつまいもの化粧水、
うん、そうですね、あの主原料でもさつまいもと昆布を使ってます。
昆布、
はい、
昆布、
はい、
昆布っすか。昆布ってなんかあのアミノ酸的な、
そうですね、でトロトロの成分が、はいはいはい、保湿成分が高かったりとか、はい、
なんか僕もメカブ石鹸とか使ったことあります。
うん、 ありますね。
やっぱあれがいいんですね。
そうですね。
芋は？
芋はですね、そうですね、ポリフェノールだったりビタミン C、E、もうお肌にいい成分がたくさん入ってますね。
面白い。そういう商品って、はい、ちなみに他に作ってるとこあるんですか？
あの昆布は意外と最近あのシャンプーに使われてたりだとか結構あの使われてるとこあるんですけども、うんうん、さつまいもってなかなかちょっと珍しいかなという、意外とまだ私はまだ出会ってないんですけども、ね、そうですね、
そうなんですね、
はい、さつま、その焼酎作る時のもろみ成分もちょっと入ってるんですけども、
そうなんですか、
はい、
あ、もろみもなんかちょっとぬか床的な感じでこう、ね、
そうです
ね、発酵してるから、
そうなんですよ、
あ、良さそうですね、うわ、でもそういうのを製品化していくのって、うん、そのもともとマーケティングの勉強されてるというのは分かるんですけど、はい、その科学者ではないからですね、
科学者ではないですね、
そういうのの研究とかってどうされるんですか？
もう最初はですね、そのコンセプトと、まあ、そのデリシャスコスメという名前と、はい、そこから始まったんですね、でこういうコンセプトのものを作ろうということで、うん、いろんなその成分、日本っぽい成分っていうのをいろいろ調べて、はい、これだったら使えるんじゃないかみたいなのとか、もう本当にとにかく調べて、で、企画書じゃないですけどこういった製品を作りたいっていうことで、日本の工場さんにいろいろお話をこうしようと、アポイントを取ろうと試みるんですけど、まあ、なかなかその私も現ここにいなかったっていうのもありますし、はい、難しくて、やっぱりそのリスキーな商品だとかコストがすごいかかるよとかいろいろやっぱねご意見もあったんですけれども、うん、で現在、一緒に作っていただいている工場さんに、はい、まあ、お話をして、そこのまあ科学者の方、研究員の方とこうお話をさせていただいて、あ、それだったらこうしたらいいよとかですね、アドバイスをいただきながら、
こんな言い方したら失礼かもしれないんですけど、はい、こう聞いてるとですよ、はい、マーケティングは勉強してるかもしれんけど、はい、まあ、化粧品屋さんとしてですよ、
はい、
あんた素人やろうもんと、
まあそうですね、
そんな、ね、まあ、原料がいいのは俺たち知っておくさみたいな、
そうです、
そんな中でこうで、うん、その思いを伝えてそれが形になってそれが売れるっていうふうに理解してもらうのって、その商品もないのに理解してもらう相当大変そうですよね。
そうですよね。どうしてもそのこだわると原料、原価っていうのがどうしても上がるんですよね。いい成分をたくさん使ってしまうと、でこれいくらで売ろうと思ってるのみたいな感じのこともありますし、防腐剤を、まあ、弊社の場合は化学的なものを使っていなくて、わさびとオリーブを防腐剤として使ってるんですけども、
わさび、
はい、
とオリーブ、
はい、だそういうのもまあちょっとこう、ね、リスクがあるじゃないですけども、ね、お肌にはいいでしょうけど、まあ、リスクもあるんじゃないかっていうお話もいただいたりとか、はい、まあ、そういうさまざまを経て、
大変そうです、聞いてるだけで。
そうですね、
組み合わせもその成分配合とかは全部科学者の方がされる
んですか？もちろんです、はい、
でもこの分原料を使ったらこんなものができて、これがこういうふうにあの体に良かったりお肌に良かったりっていうのは、もうそれってある意味このイメージの中でのお話っていう感じですか？
そうですね、あとはもう本当にそれこそ本だったりネットだったりで、そういう成分がどういう効果があるのかとかひたすら調べて、そうですね、
すごいな。よくこう首を縦に振っていただくまでのこう期間も相当大変だったと思うんですけど、それ以前にもそういうなんか営業じゃないですけど商品企画してそれを作っていただいて、まず試作を作って、それでまたさらに調整を加えていくっていう作業の膨大な、
サンプルがもうサンプリングの期間っていうのはやっぱり長いですよね。
マーケティングの会社にいらっしゃった時にそういった作業は経験はされてたんですか？
いや、その商品を一から作るっていうのはやっぱりなかなかないですね。
うわ、折れそう、もう途中
って。そう、折れますね、やっぱりその、ね、挫折、壁じゃないですけど、そういうふうにこうご意見をいただくと、あ、やっぱり無理なのかなとか、やっぱちょっと思ったりとかもありますし、そうですね。
じゃあ最初のまあ、こんにゃくスポンジは、まあ、最初から日本にもあったりして、
う
ん、まあ、そんな大変だと思うんですけど、
う
ん、いやでもそこはイメージはできるじゃないですか、
う
ん、そうですね、
はい、
でもそうやって化粧品とかになると、うん、今まだ世の中にないものを作るってなると、
うんうん、
もうすごいハードル高いと思うんですけど、何年ぐらいかけてそれ製品化するんですか？
もう2年ぐらいは、そのちゃんとした形になるまではやっぱり2年ぐらいかかってますね。
なるほどですね、はい、2 年の間を耐えれるかな、まあ、でも仲間がいりますしね。
そうですね、まあ、だからところどころちょっと記憶がなかったりしますよね。ちょっとなんかこう必死すぎて、はい、なんかよく聞かれるんですけど、意外となんかこうあれどうだったっけかなみたいな、ところもありますね。
なるほどですね、わかりました。ではこの後はですね、そんな北川さんの仕事の流儀とかですね、
はい、
アイテムについてとかいろいろちょっと伺いたいと思いますけれども、はい、